かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
それでは、沖縄後半部分でございます。今回も結城和明さんに共通のテーマと経済人らしいテーマについて聞いていこうと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では世間話からしますか。ゆきさんでオンラインで見てる限りは体型崩れないんですけど、なんかこう自分の中でルールあったりするんですか？
体型よくね言われるんですけど、割と僕年間で6キロくらいは変動があるんですよ。年間だいたい、ただ運動をやってるもんでね、それでコントロールしてるっていうのもあるんですけど、その大会とかに合わせて運動して、それでコントロールしてるってのはあるんですけど、まあそこで気を使ってるとか意識はしてますよね。詰めるところと、あと食事なんかもやっぱりある程度制限したりだったりとかするし。
ああ、じゃあ結構ルール作りというか、じゃ何時以降は食べないだとか、こう栄養素でいうとこれを多く取るみたいな感じのことを自分で決めてるってことですか？
そうですね、まあ栄養素の計算まではちょっとさすがにやらないですけど、ある程度の食事の制限はやるようにやってます。
なんかよくね、こう歩数を1日1万歩だとかやってる方もいると思うんですけども、なんか前の話聞いたら沖縄の人は歩かないって言ってたので、いやそれでも何かこうルールがあるんだったらなと思って聞いてみましたけど、まあ運動をねされてるということで、ゆうきさんは体型が崩れてない、羨ましいなというところでございます。
岡田さんも崩れてないでしょ、全然体型。
そんなことないですよ。僕もめちゃくちゃ変動があって、なんだろう、一時期マイナス5キロぐらいまで行ってたんですけど、ちょっとまた戻っちゃったので、もう丸々としてきました。なんか全然違いますよね。こう、一つ一つの動きが。軽い。やっぱ軽い時軽かったなって今。
5、6キロあるとだいぶ変わると思いますよ。変わると思う。
なので、ちょっとずつまた気をつけなきゃなと思って、今だとね、オンライン会議だとか、こういう対面って加工もできちゃうじゃないですか。こうシュッと映るとか、まあそれにね、ごまかされることなく、いつ、ね、対面してもいいような状態にはしておきたいなと思ってます。なので、お互い気をつけましょう。
気をつけましょう。
はい。では、アイスブレイクができたということで、聞いていこうと思うんですけども、このテーマは、沖縄の結城さんだけじゃなくて、北海道に住んでいる福西さんにも同じ質問をしてみて、沖縄と北海道何かこう違いがあるのかなっていうところも楽しんでいただきながら、聞いていただければと思います。今回のテーマが子どもの叱り方についてちょっと聞いてみようかなと思うんですけども、おそらくなんだろう、よくアニメだとかでこう鬼が来るよ、こんなことしてたら鬼が来るよだとかね、ってこう叱ったりだとか、ちょっと言い方あれですけども脅す、なんかこう言うことを聞かせるみたいなことがあると思うんですが、沖縄ってそういうのありますか？
なんかね、これとっても難しいテーマでね、逆に北海道なんだろうって聞きたいくらいだったんですけど、で僕もあんまり叱ることもなかったし、出身が僕東北っていうこともあって、結構ねこれ周りの人に結構リサーチしてみたんですよ、あれからいただいてから。で、まあ、方言があるくらいで、そういうとなんか僕も感じるくらいに変わった叱り方、なんかそこにキジムナーが出てくるのかなとか、なんかキジムナーに連れ去られるよとかあるのかなと思ったんですけど、やっぱそういうのはなくって、特にその、僕がリサーチした中ではそこまでの変化というか、その変わった独自性っていうのはちょっと探しきれなかったんですけどね。ここは
ゆきさん、キジムナーで僕取り残されちゃいました。キジムナーって何ですか？
そこも軽くてですね、はい、まあ、キジムナーに怒られるって、連れ去られるとかそんなのはまあないんですけど、そもそもないんですけど、キジムナーっていうのは沖縄 あのガジュマルの木に住んでる妖精、妖怪かな、妖怪です。
よかったよかった多分僕だけじゃないと思いますけども、今取り残されてたので
そうですね、皆さん分かんないですね、まあ、妖怪って言ったら怒られるかもしれない、精霊っていうのが多分いいね、いい
精霊、いい精霊なんですね、
やるな、基準なところで
気性が荒いというか、どうでしょう、まあ、いろんなお子さんがいると思うんですが、あんまりじゃあ怒鳴ってる人とかがいるってわけじゃないですか、沖縄の中って。
いやでもそんなことないですよ、みんな、うん、ま、町でも歩いてるとね、子供怒られたりとか、あんまり日常茶飯事、それは全国共通の雰囲気であると思うんですけど、うん、なんかそれを独特の例題に例えるとかっていうのはあんまりね、視察できなかったんですけど、うん、まあ方言があるからね、方言で起こってるのかなっていうような感じ
は。確かに、まあ、そのあたりの方言も教え、もし分かるようだったら教えていただきたいのが、こう、なんだろう、愛媛県だったら、こう、やんちゃな子供だとかを、こう、ガザボーだとか、ガザビーというか、あったりするんですけども、なんかあったりしますか？
同じような言葉で言うと、沖縄だと、やなばらば？
やなばらば。
やなばらば。
これって、男の子、女の子問わず使えるんですか？
やなばらば、そうですね。ええ、使いますね。
昔そういうアーティストさんいましたよね、ヤナバラバーって。
あ、いたかもしれない。そうですね、きっとそうですね。そう。多分そこから語源来てるんじゃないですかね。
あ、じゃあそれは、じゃあこう、やんちゃな子供というか、そういう意味合いが、ヤナバラバー。もう、ヤナバラバーなんやけん。いや、なんだから、やめなさいって感じですか、使い方は。
この、なんだろうな、もう、ヤナバラバーって怒鳴りつけるような感じですかね。
愛媛県はこうガザボー、ガザビーってこうボーとビーで、男の子はボー、女の子はビーっていう感じでボーとビーで、例えばこう身ごもった時にボーかいビーかいって聞いたり、こうボービーで使い分けたりするんですけど、沖縄はないんですか、そういうのは。
男の子と女の子を使い分けあったかな、ないんじゃないですかね。
もしあったら、まあ、いろいろと教えてください。ということで、子供の叱り方じゃなかなかないということで、どんな方にいつもリサーチしていただいてるんですか？
僕ね、周りにいる同級生くらいの友達に
絶賛子育てだとか、子育てが終わったりだとかした方に聞いてるわけですね。
大体同世代のね、聞きやすいし、同じような境遇の人が多いんで。
じゃあもう次のテーマに移っちゃおうかなと。
まあちょっとね、子供をしつけるときとはちょっと違うんですけど、
はい、
あのそれに関連するような話にもなるのかなとかって思って、僕自身も気になるというか、たまに気になる、なんだろうな、その言い回しというか、そういうのがあって、あのマブヤ落としたってよく使うんですよ。
マブヤ落とした、
マブヤ落としたって。
はい、
わかりません。
マブヤ落とした、あの、まあ、落とした、落としたが落としたなのであれば、まあ、マブヤ何か落としたよってことですか？
そう、何か落としたよって、マブヤ落としたって、
あの火蓋が切られたみたいな感じですか戦いの始まりみたいな感じですか
ちょっと違います魂を落としたっていう意味なんですよ。
へ
え、なんだろうな、なんか悪いことがあったりとか、あのびっくりしたとかもそうなんですけど、何か悪いことがあったりとかすると気が落ちてるとか、そういう時もそうなんですけど、魂をどっかに落としてきたんじゃないのみたいな、
はあ、
マブヤ落としたっていうようなことをよく言うんだけど、でたまに僕の友達とかでも会話なんか出てくるんですよ。お前マブヤ落としたんじゃないかみたいなそういった例えがやっぱり昔からやっぱあるみたいで、子供なんかにもそういったのを、例えばおばあちゃんとかお母さんが言うみたいですね。なんか悪いことがあったりとか、びっくりしちゃって、なんだろう、ちょっと気が抜けちゃってるような状況だったりすると、あ、マブヤ落としたみたいな感じの例え。
へ
ぇ。落としなさいよみたいなこともあったりとかして。
ほう、魂に関してそういう形で接する機会があるんですね。
面白いんです。で、こんな話をね、ちょうどその話をそんな話をしたら、おまじないがあるらしいんですよ、そういう時にする、おまじないが。
例えば海外でいうと、こう、くしゃみをすると、ブレスユーみたいな、そういう感じですか。魂、まぶや落とした、何々みたいな感じですか、おまじない。
まぶや落とした状態になるじゃないですか。
はい。
状態になった時に、おまじするおまじない、かけるおまじない。魂を戻すおまじないがあるらしいんですよ。
ちょっとそれ、あ、僕ちょっと、まぶや落としちゃったんで、直してもらっていいですか。
お母さん大丈夫ですか。マブヤマブヤウーティキンソーリ
ゆきさんまた置いてかれちゃいました僕。
マブヤヌーティキミソーリ
ーヌーティキミソーリ
ーこれがねおまじないだって僕は使わないですよもちろん僕は使わないです。その話を聞かせてもらって
でもこれを言うと助かるというか、
うん、そう魂をね戻ってください戻ってきてくださいみたいなこれをなんか3回唱えて、まあ、ある地域によっても違うらしいんですけどちょっと方言が背中をポンポンと叩くみたいです。そうすると魂がポッと戻ってくるみたいなおまじない。
なんかそういうの子供喜びそうですね。
なんか元気がなくなったりね。そういった時に対応してくれてもう魂戻っておいてっていう感じのイメージなんだろうけど、
へ
独特の言い回しというか
本当独特ですよね、
うん、
でもそれが今の子たちにも通じるっていうことはいいなと思います。通じますよねもちろん。
もちろん通じます、うん、
いやそれとっさにはもし僕も沖縄に行く時があって、マブヤを落としたんでしょだとかヌーティキミソーリ違う、ま、何でしたっけマブヤヌーティキミソーリ、
そうそうそう覚えましたね、
はい、これ言えたらかっこいいですね一言
これ上級レベルですよ沖縄上級レベル。
沖縄紳士って呼ばれますか。
もう間違いないです
ジェントルマン
間違いない。
あよかった。ちょっとこれは一つ覚えるように、うん、覚えれないとは思いますけども覚えるように心がけます
来た時使ってくださいね
来た時に、はい、ぜひとも使えるようにしておきます
。豆を落としちゃダメですけどね
はい、あお、そういう感じで使うわけですね。いやありがとうございます。いろいろとやっぱりこう地域からでこう魂に注目をさせたりだとかそういうところが何だろう、こう沖縄らしさを今こう感じ取ったところですね。では共通のテーマから経済人のテーマに、移ろうと思うんですけども、ここもちょっと子どものこと、ね、少し聞いてみようかなと思います。というのが、まあ、僕もまだまだ子育て世代で、まあ我が子は2歳だとか、半年だとか、まだまだちっちゃいんですけども、愛媛県にはいろんな子育て支援もあったりします。じゃあ沖縄にもそういう子育て支援があるのかっていうのを教えていただければと思いますけど、八木さん、どんなです？
ありがとうございます。まあ、実際僕も子育て終わっちゃってるんで、なかなか理解しがたいところが情報としてないところであるんですけど、せっかくだったんでちょっと調べたんですけど、特にね、その沖縄独自、例えばほら、情報先にいただいた愛媛の場合はね、おむつ券の無料配布があったりとかっていうような、独自の政策取られてるような感じなんですけど、それといって沖縄県としてね、独自の、手厚い政策はないのかなっていうふうになかなかリサーチも出てこなかったんで、そういった状況ではありました。ただね、沖縄ってその統計で4人に1人は貧困家庭って言われるような、結構貧困家庭が多い地域からではあるんですね。そういった中でよくその最近なんかも経済状況が悪くなっていろんな支援が多分各県としてではなくて各団体とかからやったりとかするんですけども、そういった中ではそのお弁当の無料配布だったりとか、そういったところに対して各団体が寄付を募って食事をこう提供したりとかっていうのはよく結構盛んにやられてます。この辺は目に映るくらいそういった支援っていうのはやってるなっていうのは、よく耳にしたり目にしますよね。僕も実際去年だった、一昨年だったかな、そういった飲食店さんが集まってやるからっていうことで、そのチケットを有料で配布してて、それでうちも 何枚か買わせてもらって、そういったものに寄付したっていうのがあったんで、そういったのをよく耳にするような地域柄でありますね。
しかし、統計を見ると、意外と出生率も高かったですよね、沖縄って。
出生率高いです、はい。
他の県よりも高かったんじゃないかなって、ちょっとうっすらとした記憶なんですけども、
ですね、はい、
なんかそれでもやっぱりこうまだまだこう課題もあるというところで、何かこうそれには理由があって独自の政策されてるのかなと思って聞いてみたんですけども、今は団体のそういう支援があるということで、逆にどうでしょう、振り返るとこんな支援があったらいいなだとか、例えばこう社員さん、お知り合いの経営者が、雇用されているこう従業員さんからこんなのあったらいいのにっていう声とかって聞いたりします？
うちなんかでね、よくね、子育て世代の社員がよく言うというか、よくあるのが、正社員でありながらやっぱ共働きが多いので、 そのどうしても女性社員が多いんですけど、そういった声を出すのは、あの子供が突発的に熱を出したりとか、なんかちょっと学校を休みしなきゃいけないって言った時の預ける場所だったりとか、こう面倒見る人がいなかったりとか、あとはなんだろうな、あの社会一般的には休みではないんだけど、の対応が結構大変だとかっていう声が聞こえてきますね、
うん、確かにそういう時は自社でね、なかなか託児所抱えてるところっていうのも少ないと思うんですけども、でそういうことはやっぱりちゃんと自分たちで見なきゃいけないから休まなきゃいけないっていうのが課題ですよね、きっと
やってきますね。でうちの会社の場合は僕に、あ、特にその僕の自分の会社だし、社員と一緒にやってる会社なんで、うちの場合は全然オールオッケーで、うん、もし面倒見る人いなかったら会社連れておいでっていうような形で、事務所には必ず人が常駐してるんで、そこにね、いればいいし、なんならね、いい機会だから、お父さんお母さんの隣に乗って、トラックに乗って、現場見てきてなっていうのが、結構うちはそういうのを、まだもう子供が、うちの社員の子供はまだ小学生くらいの時は、結構連れてきたりとかしてましたよ、社員は。
それ、ええですね。こうね、しかもそれで会社知ってもらって、じゃあ大きくなったら、そのままいいですか、雇ってもらってみたいな感じにつながるかもしれませんもんね。
まあ、それも全然ありだし、意外と子供が会社にいたところで、ね、にぎやかではあるけど、支障があるのかなって言ったらそうでもないし、来客があった際でも別に子供がいたってね、特にお客さんなんて思うかって言ったら、僕の場合はそうは思わないんで、僕は気にせずに、うん、困った時は自由にやっていいよっていうような感じでやってはいるんですけどね、会社では。
ああ、いいですね。なんかうちもこう託児所ぐらい構えなきゃいけないのかなっていう思いもあったんですけども、どうですか、周りで託児所を入れてる企業さんってありますか？銀行とか大きいところはあるのかなと思いますけど、それ以外で聞いたりします？
そうですね、うち僕の友達の経営者の中にまだそこまで具体的なところはないかな。
まだまだそこまでは声が上がってないっていうことですかね。
まあでもみんなそれぞれ考えているとは思いますけどね、そういった状況がみんなあるから、うん、だからそういった時はまあみんな休み取ったりとかっていうになっちゃってるんじゃないですかね、実際ね、うん、よくあと耳にするのはまだ子供が小さいから、なかなか一人親のところは就職がやっぱり見つからない しづらいとかっていう声も聞いたりとかするんで、まあそれはね全国どこも共通だと思うんですけど、沖縄は割とね離婚率が多いって言われる県ですから、そういったのももしかしたらここの子育て世代には深刻な問題かもしれないですね。
あ、離婚も多いんですね。なるほどな。やっぱりこれから、ね、子供に対する何かこう支援も福利厚生に含まれてくるのかなとも思いながら、そこで差をつけて、人材の確保であったりしていかなきゃもいけないのかなという思いもあったので、いろいろと聞いてはいるんですけども、男性社員の育休だとか、ちょっとこれ子供から外れますけども、男性社員の育休だとかって推奨されてます？
まあ環境から僕は全然反対派ではないんで、肯定派なんで全然いいと思います。ただうちにそういった環境があれば全然僕はいいとは思うんですけど、まだそういった経験がないんで、うちの会社の中で。
本当これからなんでしょうね、いろいろと。どういう未来になりますかね、これ。
どういう未来になるんでしょうね。
預けられる場所がないっていうのは結構課題だと思うんです。
そこ大きいと思いますね。
保育園、幼稚園の数が足りないわけじゃないですか。そのあたりの情報とかってあります？
よくね、待機児童っていう話聞きますけど、まあ、そこまでし当時何年前だったかな、よく騒がれてはいたんですよ、待機児童っていう話も。でも最近も、まあ、たまに聞いたりとかしますけど、そこまで深刻ではないのかなと思いますけどね。
まあ、本当にじゃあ突発的に、じゃあ今日だけお願いしますだとか、1時間だけお願いしますっていうところが一番の需要なんですね、じゃあ。
でもそうなってくると大変になってくるんじゃないかと思いますね。
いや、そうですよね。ちょっと2時間だけ預けたいって思いあったりしますもん、僕も。やっぱり、そういう需要に応えられたら一番いいんですけどね。じゃあ逆に、では子育てが終わったゆうきさん、今振り返ってこんなのあったらよかったなというのはあったりします？
やっぱり環境だと思うんですけど、子供を育てる環境の中で僕が感じたのは、その 親の存在って大きいのかなと思うんですね。まあ、みんながみんなが恵まれた環境で育つわけではないんですけど、何かというと親の親です。要はおじいちゃんとかおばあちゃんとか、それに近い存在が周りにいるか周りにいないかという関係はものすごく大きいかなというのを僕感じました。結局 親って親も1年生じゃないですか。まあ、やっぱり子供がたくさんいたらいろんな経験していくと思うんですけど、最初の親っていうのはやっぱりお父さんお母さん1年生なんで、初心者なんで、それに対してやっぱ子供に対してどうしていいのかわからないって言った時には、やっぱり周りにその子育てを経験した人なんかがいると安心してというか、相談だったりとか対処方法だったりとかが聞けるんで、その環境って大きいかなって僕は感じましたね。
確かに。僕
は親戚が全くいなかったので、特に僕よりもやっぱり子供に付きっきりだったあの神さんなんか見てると、それは感じましたね。
じゃあ相当苦労をされてね、子育てを終えたんだろうなって今想像しました。
すいません、これをうちの神さん聞いたら、あんた何もしてないでしょって言われて神さんの方が大変な思いです。
いいバランスが取れてるんだなってのが分かりましたよ。いやでもね、本当移住の方も多いのかなっていう思いもあったので、まあ、そういう存在ですよね。田舎に行けば行くほど、なんだろう、周りで知り合いばかりで、ちょっと見てくれる、あ、どこそこのおじちゃんだとか、どこそこのおばちゃんがっていうのはあるだと思いますけども、パッと来て、ちょっと見ておいてほしいっていう方になかなか出会えるか出会えないのかっていうのも、結構タイミングが重要ですよね。
あると思いますよ。大きいと思います。やっぱ環境、子供育てる環境って大事だと思いますね。
そうな。ではもし、ゆきさんが子育て世代というか子育てをしてた時に、気軽に何だろう、まあ、身内じゃないにしろ おじいちゃんおばあちゃんっていうか、まあ、そういうのが保育所幼稚園所まではいかないけど、まあ、ちょっと見てもらえる人がいたらより助かったなっていう感じですか。
そうですね、まあ、見てもらうっていうまではね、やっぱり信頼関係がないとできないし、見る方もやっぱりリスクというか責任があるから、なかなか、ね、難しいかと思うんですけど、せめてね、何かそのはけ口というか相談というか、そういったコミュニティがあるとまた環境としてはいいかなとは感じますよね。
同世代同士の親でこう集まって子供同士も集まって遊ぶっていうのは、今でも 今というか、まあ、今はやりづらいと思いますけども、結城さん結構されてました？
当時はね、まだ子供が小さい時は、逆に僕の周りの人が、あの先輩たちなんか気遣ってくれて、そういうのに誘ってくれたりだったりとか、そういったのありましたよ。同世代で子供もね、やっぱ同じくらいの年だったりとかするんで。
ああ、それっていいですね。みんなでじゃあ海に行ったりだとか。
そうそうそうそう、それこそビーチパーティー、家族同士でやるんですね。
バナナボート乗ったりだとか。
そうそうそう、そんな感じです、そんな感じです。
いいコミュニティが形成されて、今どうですか、今子育てしてる人たちもそういうのやってるって話聞きます？
子供は小さい子、あ、そうですね、僕の周りでも、子供は小さいとか家族同士で一緒にキャンプに行ったりだったりとか、そういうことしてるのを、聞きますし、逆に僕も親世代は一緒だけど、僕もそこにこの間いつだったかな、あのそこに一緒に混ざってました、僕一人で。
どうして何があったんです
か。誘っていただいたんで、あ、俺も行くみたいな感じ。家族で行ったよ。あ、分かった、俺一人だけどいいとか。
あ、そうなんですね。
家族くらいいて、みんなでキャンプしてたんで、僕も混ざって。
なるほど、そういう経験って一番いいかもしれませんもんね、子供にとっても、親にとっても、こうね、二家族がそれぞれの子供を見れると、ちょっとあの、なんだろう、オフという気持ち的にも楽になれる時間もできますもんね。
そうですね、みんなが一緒安心ですからね、同じ空間にいれば。
確かにな。いや、このあたりも沖縄と北海道どんな違いがあるのか、聞けたら面白いのかなと思って沖縄聞いてみました。また北海道の話もね、聞いていただければと思います。では、区切りもいいので、ここで終わらせていただければと思いますが、何か言い残したことありますか？
特にないですけど、まあ、あと文化的にちょっとあの違うかなというか、あるのは、あのインターナショナルスクールに入れてる結構友人が多かったりとかしますね、子どもたちを、学校、普通の私立校とかではなくて、あのインターナショナルスクールに入れてたりとかっていう人が結構 置いたりするんで、もしかしたら沖縄ならではという文化なのかなと思うし、あの本土の友達とかでも子供インターナショナルに入れるからって言ってこっちに引っ越してくる人とかもいたりとかするんですよ。っていうのは、まあ、一部だとは思うんですけど、割とインターナショナルスクールに入れてる人は多いかなと、僕の周りにいるんですよ。でもほら、4人に1人4人5家庭っていうくらいですから、多分ちょっとあのなんていうのかな、ごく少数ではあるとは思うんですけど、割と環境としては、子供を育てるにはいろんな選択肢があるのかもしれませんね、他県と比べて。
そうか、そういう意味で。インターナショナルスクールの充実であったりを選ぶんであれば沖縄は結構いいってことですね。じゃあ、
金額もなんか安いような感じのこともね聞いたりとかしたことがあるんで、
じゃあ本当にね沖縄にいながらいろんな仕事ができる方にとってはすごく恵まれた環境になるのであれば、
そうです
ね、最高じゃないですか。
そういった意味ではいいのかもしれないです。人によってはね、
ちょっとその視点なかったので、そのインターナショナルスクールの視点もちょっと福西さんにも聞いてみようかなと思いますので、楽しみにしていただければと思います。はい、沖縄の会後半部分は、まあ、子どもの叱り方であったり、子育て支援について、沖縄在住の結城和明さんに話を聞いてみました。結城さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。何か意見がありましたらばどんどんお寄せください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。